鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。さて1月5日、日本時間の1月6日ですが、第82回ゴールデングローブ賞の発表がありましたね。日本では、テレビドラマの将軍がね、テレビ部門で4冠達成というね、快挙の報道がすごかったですけれども、本当に素晴らしいことです。日本人として誇りに思いますけれどもね、このとっておきシネマは映画の情報番組なので、映画部門にもね、ちょっと触れておきたいなと思います。ゴールデングローブ賞の、映画、ドラマ部門ではブルータリストという作品が、作品賞に輝きました。ホロコーストを生き延びてアメリカへ渡ったハンガリー系ユダヤ人の数奇な反省を描いたヒューマンドラマということでね、とても興味がありますが、なんと215分もあるということで、3時間以上あるんですよね。ちょっとね劇場に足を運ぶのがちょっとためらわれるような長さなんですけれども、きっとね内容は、素晴らしいものなのでだと思います。2月21日日本公開ということでね、こちらも楽しみです。そしてミュージカルコメディ部門がエミリア・ペレスというね作品、これフランスの映画で、メキシコの麻薬カルテルのボスが性別適合手術を受けて、女性として新たな人生を歩むというね、そんなストーリーだそうです。こちらは3月28日日本公開ということでね、どちらもこれからの作品楽しみにしたいと思います。さてこのねアカデミー賞の前哨戦と言われている映画賞のゴールデングローブ賞のお話ちょっと触れましたけれども、そのアカデミー賞、ノミネート発表は日本時間で1月18日土曜日、受賞式は3月3日月曜日ということでね、有力候補としてそのブルータリスト、ゴールデングローブ賞ね受賞したブルータリスト、そしてアノーラというね作品、そしてウィキッドなどがね挙げられているそうです。さてオスカーはどの作品にということでね、ほとんどの作品がまだね日本での公開前なので、私には何ともね、ご紹介しようもないんですけれども、結果を見てね見る作品を選ぶっていうのもねありですのでね、アカデミー賞の発表また楽しみに待ちたいと思います。さて今日ご紹介する映画作品は1月17日公開の日本映画で敵というね作品です。原作は筒井康隆の同名小説ということでね、筒井康隆といえば小松左京、星新一と並んで私の世代では SF 御三家とも称される作家ですよね。私大好きで、パロディというかねナンセンスというかちょっとおふざけな部分もあって、私も若い頃80年代90年代むさぶるように読みました。SFということでは、家族八景とか七瀬再びエリプスの恋人などね、主人公が七瀬の、テレパシーものとか、パロディでは大いなる女装、これ文学賞のね話だと思うんですけれどもね、あと文学部ただの教授とかね、うちの本棚にそんな作品、文庫でも大きい本でもね文芸書版でもありますけれども、手放してしまったといえばね、筒井康隆全集というのがね1983年から1985年まで新潮社から発行されまして全24巻ということでね、モノクロの白と黒のね、想定だったんですが、毎月一冊ずつ買い揃えたことを覚えております。一時ね断筆宣言をしていたので、それ以降はあまり読まなくなったんですけれども、ちょっとぶっ飛んだ人だなというふうに感じていて、怖いものなし的なねそんな作家だなと私はお気に入りでした。工藤官九郎さんとかね三谷幸喜さんなどに通じるちょっとねぶっ飛んだ感じが好きだなと思いました。そんな筒井康隆による老人文学の傑作と言われる敵という作品が映画化されました。断筆から復帰した後に書かれた作品ということで、監督は霧島部活やめるってよの吉田 第八、吉田大八監督、そして主演は長塚恭三さん、12年ぶりのね映画主演というね長塚さんです。まあ、内容は怖いけれどとても惹かれる作品です。さて、どんなお話かと言いますと、主人公、元大学教授の渡辺儀助というね77歳の男性です。妻に先立たれまして、一人暮らしをしています。まあ、料理も自分で作って晩酌を楽しんだり、気の置けないわずかな友人とお酒を飲み交わしたり、時にはね教え子を招いてディナーを振る舞ったりとね、そんな生活をしていまして、まあ、預貯金があと何年持つか、つまりね自分があと何年生きられるかを計算しながら、今使えるお金はこれまでだなとかね、いろいろ考えながら来たるべき日に向かって、日常は完璧に平和に過ぎていっています。まあ、遺言書も書いてあるということでね、もうやり残したことはありませんけれど、そんなある日パソコンの画面に敵がやってくるとねいう不穏なメッセージが流れてきます。まあ、最初から最後まで、モノクロの映画なんですが、だからあまり生々しくはないんですけれども、心理的に怖い物語には、まあ、効果がありそうな、そんなねモノクロの作品です。この主人公の渡辺儀助さん、とにかく普通にちゃんとした高齢男性なんですよ。77歳の一人暮らしのおじいちゃんなんですが、まあ、とってもダンディーなんですよね。日々のルーティーンがちゃんと決まっているし、朝起きてからの行動をね、まあ、追うだけでもとても面白い、興味深いです。毎日3食の料理を自分で作って晩酌も楽しみます。朝起きる時間、そして食事の内容、まあ、お蕎麦が好きな、そんな感じがしますけどね、メニューを見ていると。で、買い出し、まあ、使う食器やお金の使い方、書斎に並ぶ書籍、文房具、そんなものに至るまでこだわって丹念に使っています。まあ、元大学教授だから知的で紳士的なんですよね。変わったことは何もしていません。まあ、全てがきちんとしていてお見事というね生活ぶりです。私もね、将来ついに一人になったらこんな風に暮らしたいなと思わせられる、そんな生活をしています。さて、そんな儀助の周りには3人の女性が登場します。亡くなった奥さん、そして教え子である女性編集者、行きつけのバーのオーナーの姪だという女子大生、これね、3人の女性も登場します。まあ、彼女らを含めて儀助に関わる人間が夢なのか妄想なのかをいろいろと絡んでくるんですよね。きっかけはそのパソコンに届いた敵が来るというねメールなんです。そのあたりから徐々に物語はエスカレートしていきます。筒井康隆の原作らしくぶっ飛んでいきます。モノクロ映画なんですが、後半は見ている人によっては、まあ集中してね脳の中で勝手に色がつくような、そんなね、確か私もね後半はカラーだったかなちょっと自信がなくなるぐらいね、なんかリアルな雰囲気に引き込まれていきました。恐ろしい世界に。主人公演じるのはね長塚恭三さん、先ほども申し上げました、フランス近代演劇史を研究していた大学教授という役にね本当に適役で、なぜなら、まあ、かつて長塚さんパリ大学ソルボンヌ校でフランス文学を修了してフランスで映画デビューしたらしいんですよね。紳士的で自分を抑えつつ、でもはっきり自分のある欲望は意識している、そんなね主人公にぴったりだなと思いました。で、亡くなった奥さんは黒沢飛鳥さん、教え子だった女性編集者に竹内久美さん、そして、バーにいる女子大生に今注目の河合優美さんというねキャスティングです。メールで知らされた敵というのは果たして何なのか、もしかしたらそれは一つの言葉では表すことのできない、見ているうちに見ている人の心の中にじわっと浮かんでくるかもしれません。日本映画の敵、 監督は吉田大八監督。1月17日、来週の金曜日からね、全国公開となっております。興味のある方ね、そして筒井康隆のファンでしたっていう方もね、ぜひ見に行っていただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。